さて、今回は堂本明章さんの特別論考、沖縄自由大学に寄せてという文章を、一緒に見ていきたいと思います。
はい。
沖縄が持つ、複雑な現実と、そこで考えられる自由というものの捉え方、それから自由大学という新しい学びの場の構想について書かれたものですね。
ええ。
この文章を手がかりに、沖縄のこと、そして自由についてあなたと考えていけたらなと。
いいですね。
まず、この文章が示す沖縄のイメージなんですけど、もちろん海の青さとか空の青さとか美しい自然や文化がある。
はい、ありますね。
でもその一方で、離島空であるとか就業難、基地の問題、経済格差、そういう厳しい現実もあるんだと。
光と影両方しっかり描かれていますね。
単純に楽園というイメージだけじゃない、すごく多面的な場所として捉えていますよね。
まさに、異民族支配の長い歴史があって、本土復帰があって、戦争と平和、基地と反戦、開発と環境、なんというか常に2つのものがぶつかり合うような、そういうジレンマの中で沖縄の歴史は動いてきたんだと指摘していますね。内側でこう分裂しそうな力と、外に向かって、いや、まとまろうとする力、それがいつもせめぎ合ってきたと。
なるほど。その複雑さが出発点ということですね。
そういうことです。
そうすると、この複雑な背景を踏まえた上で、この文章が考える沖縄における自由というのは、私たちが普段イメージする自由とはちょっと違うものになりそうですね。
ええ、違いますね。
単に本土と同じようになるとか、あるいはじゃあ独立するんだとか、そういう単純な二択の話ではなさそうです。
おっしゃる通りです。過去を振り返ると、ノスタルジックな響きもありますけど、万国津梁という言葉が出てきます。
万国津梁、琉球王国時代の。
ええ。かつて琉球がいろいろな地域との交易で栄えて、アジアの架け橋だった、そういう地風ですよね。で、未来に向けては、今の政治とか経済の枠組みの中で、次の世代が自分たちのアイデンティティをどう見つけて、それを発信していくか。それはただ観光地として魅力を売るとか、癒しを提供するとか、そういうことだけじゃなくて、もっと深いレベルで、お互いの生きること自体に共感し合って、一緒に生きていくことを築いていくこと、これを精神の自由の獲得なんだと論じているんですね。
精神の自由ですか。それは何かから逃れるんじゃなくて、むしろ関わっていく自由みたいな。
そうなんです。他者とか困難な状況から距離を置くんじゃなくて、むしろその歴史とか状況の当事者として、そこに生きることの意味や重みを自分の力で内にも外にも示していく、その主体性こそが重要なんだと強調されていますね。
なるほどな。確かに自由って、普通は何にも縛られない状態みたいなイメージが強いですけど、
そうですよね。
この文章だと、仕事とか家庭とか地域とか、そういう関係性から完全に自由になるなんて、現実的じゃないよねと。
ええ、そこが面白い視点なんです。ここで言う自由っていうのは、そういういろいろな制約とか人間関係からこう目を背けるんじゃなくて、むしろそれらと向き合いながら、他者との間でより良い、意味のある関係性を自ら能動的に作り出そうとする、そういう一人一人の主体的な心の働きなんだと定義してるんです。
主体的な心の働き。
はい。だからこそ、自分で選んで、その結果に責任を持つことが大事になると。
その心の働きというところで、ふと思ったんですけど、沖縄にはチャンプルー文化って言葉がありますよね。
ああ、ありますね。
いろんなものがこうごちゃ混ぜになって、そこから新しいものが生まれる。あの感じ。あれももしかしたら、今お話しされたような制約の中で何かを生み出していく、そういうあり方の一つなのかもしれないですね。
そのための場として構想されているのが自由大学なんですね。
なるほど。ここで自由大学が出てくるわけですね。これは既存の大学とはやっぱりかなり違うイメージですか？
ええ、そうですね。今の大学制度そのものに対するある種の問いかけとも言えるかもしれません。この文脈で言う自由、学問の自由っていうのは、単に客観的な事実を追い求めるだけじゃなくて、生きるってどういうことなんだろうとか、真理って何なんだろうとか、もっと根源的な問いを探求することなんだと。そしてその探求の場は、別に立派な建物とか法律とか、そういう決まった枠に縛られる必要はないんじゃないかと。むしろ一人一人が自由な発想で、必要な時に必要な場所で作り上げていく、そういう学びのネットワークのようなものをイメージしているようです。
デンマークの市民大学フォルケホイスコーレ とか日本の信濃自由大学とかそういう先例にも触れられていますね。
ええ。
でも単にそれを真似るんじゃなくて、あくまで沖縄ならではの形を模索しているということですね。
そうです。そこがポイントです。沖縄の歴史や風土に根ざしたオリジナルの形を求めているというわけですね。
ここまでお話伺ってすごく示唆に富むなと感じます。沖縄が持つその光と影、複雑な歴史の中で考えられる自由、それは他に縛られないことじゃなくて、むしろ避けられない制約とか関係性の中で主体的に意味を見つけて他者とつながっていく心の働きそのものなんだと。
ええ、そういう見方ができますね。そして自由大学というアイディアは、そういう生きることの意味を探求するための既存の枠にとらわれない新しい学びの場の可能性を示している。
そうですね。この文章の結びでは、沖縄がうちに抱えているその分裂しそうな力とまとまろうとする力、そのベクトルをどう未来へのエネルギーに変えていくかが鍵だというふうに書かれていますね。
そうですね。そこで最後に、これを聞いているあなたにも少し考えてみていただきたい問いかけがあります。この制約の中で主体的に意味を作り出す自由という考え方です。あなたの毎日の生活や仕事、人間関係の中にもきっといろいろな対立とか矛盾とか思うようにいかない状況ってありますよね。
ええ、ありますね。
そういうものからただ目を背けたり不満を言ったりするんじゃなくて、その状況の中で自分なりにどう関わって、どんな意味や価値を見出していけるか。もしかしたら、それがあなた自身の自由をより豊かにしていくための新しい扉を開くことなのかもしれません。